テソロニケ信徒への手紙の第1を学んできていますが、今日が最終回になります。今日は5章を見ていきます。今日の説教で招かれた神は真実なお方、あなたを招かれた神は真実なお方です。第1テサロニケ5章の全体を見てまいります。お読みします。兄弟たち、その時と時期がいつなのかはあなた方に書く必要はありません。主の日は夜来るように来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っている時に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが訪れるように突如として滅びが襲ってくるのです。決して逃れることはできません。しかし兄弟たち、あなた方は闇の中にいるのではありません。ですからその人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも闇にも属していません。ですから他の人のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの希望の兜をかぶり身を慎んでいましょう。なぜなら神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたからです。主は私たちのために死んでくださいました。それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今そうしているように互いに励まし合い、互いを作り上げるようにしなさい。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間でロークし、主にあってあなた方を導き戒めている人々を重んじ、彼らの働きを持って心から愛し敬いなさい。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。乱す者を戒めなさい。気落ちしている者を励ましなさい。弱い人を助けなさい。すべての人に頼ってありなさい。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。互いに、またすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。それこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味し良いものを大切にしなさい。あらゆる悪から遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊と心と体と完全に守り、私たちの主イエス・キリストが来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実な方で、必ずそのようにしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。私は主によって命じます。この手紙をすべての兄弟たちに読み聞かせなさい。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。以上です。これが信徒への手紙の第一の5章全体になります。コリントについては説明してきましたけれども、コリント教会、パウロの第二宣教旅行から生まれた教会です。次をお願いします。コリントの場所はここですね。今日ポイントを持ってきました。ここが、コリントになります。ここがアテネですね。そしてここがイスラエル、そしてアンテオケ、この辺りになるんですけれども、今はトルコ、これ Google マップですからいい国名で出ていますが、ここから送り出されてバルナバとパウロは宣教旅行に行きました。アンテオケ教会において初めて人々はクリスチャンというふうに呼ばれるようになった。それは使徒言行録の11章に書かれています。 教会はエルサレムで始まりましたけれども、アンティオ家においてもエルサレムで迫害が起こったので、人たちは、またクリスチャンたちはいろんなところに散らされていきました。それは大変な苦しいことでしたが、結果として教会が広がっていくことにもなりました。次お願いします。そしてパウロの伝道旅行、これはエルサレムから始まり、アンティオキ教会からパウロは宣教旅行に行きました。そして使徒言行録15章で、ノンクリスチャンじゃなくて、異邦人の方々もクリスチャンになっていった。異邦人の人たちは割礼を受けてませんでした。持つ規定も厳しく守っていなかった。異邦人ですから旧約聖書をよく知らない。この人たちもイエス様を聖霊が下って、聖霊の内住があってクリスチャンになっていく、彼らにも割礼を課すべきかどうかというのが、伝統的にユダヤ人の人たちはそれは当たり前でしょう、当然でしょう、聖書なんだから聖書のことを守るべきだ。当時でした。新約聖書の中で聖書という言葉が出てくるとき、それは旧約聖書を意味します。がまとめられていくのは4世紀になるんですけれども、それはこのパウロが書いた手紙だとか、イエス様に生涯だ時代にまさに書かれつつあった内容がまとめられて新約聖書となっていきました。だからクリスチャンとなった人々、その他ユダヤ人で教の方々がずっと待ってた救い主がついに来られた、あのイエス様がそうだったのかという洗礼を受けクリスチャンになっていったわけですけども、彼らは当然旧約聖書の教えを守るべきだというふうに考え、伝統的な人たちは。だけど新しくクリスチャンになった人たちを追わせてはならないパウロたちは考え、そのことを相談したのが使徒言行録エルサレムでに記されている、エルサレムで持たれたエルサレム会議になります。でそれを経て第2回目の宣教旅行に諸教会を訪ねていき、そのことも伝えてきました。でさらに新たな地において伝道するようにと神によって導かれて、ここからこのこちら側かこっち側に渡っていくように神によって導かれていきました。それが第2回目の宣教旅行になります。で地図1個戻してもらいましょうか。はい、ありがとうございます。ですからこっち側から今でいうトルコの方から、今ここがギリシャになってるんですけど、当時はマケドニアでした。また進めてください。でここで渡ってトロアスというところなんですけれども、トロアスからマケドニアに、ごめんなさい、こっちですね、トロアスからマケドニアに、渡っていきました。夢の中でマケドニア人が来て助けてほしいという、そういうのが出てきて、これは神がマケドニアに行くように導いておられるんだということで、トルコからマケドニアに行き、そしてここがアンテオ家ですね、ここはアンテオ家の教会です。でパウロは3週間しかそこにいることはできませんでした。だからその教会がどういうふうになっているか心配だった。そしてその教会に当てて書いたのがこの手紙ということになるわけです。でもそのアンテオ家の教会はすごくよく頑張っていました。パウロはそのことを褒めています。と同時にわずかしかいられなかったので、ちゃんと頑張れてるかなということを思って手紙も書き、そして弟子のテモテをそこに送ったりした、ということがこの背景にあります。そして、その5章に来たわけです。次もお願いします。古代の教会、これは皆さんに一般常識として覚えていただきたいのですけど、5つ重要な教会がありました。教会が始まったのペンテコステの時、教会始まったのここですね、エルサレム。そしてさっき言ったこのアンテオ家、ここから宣教旅行が始まっていった。バルナバとパウロはここの牧師と言いましょうか、牧師というのはプロテスタントに限ってのことで、プロテスタント始まるの16世紀ですから、まあ、聖職者でありました、教会のリーダーでありました。そしてこれらの地域に伝道していき、そこからここギリシャですけど、マケドニアに行き、いろんな教会ができていきました。そうこうするうちに、これローマ帝国の中心地ローマですから、パウロたちが伝道してできた教会ではないんですけど、ローマにキリスト者の集まりはすでにできていました。 ですからエルサレムがあり、アンテオケ教会があり、ローマ教会もできていました。そしてエジプトの大きな町アレキサンドリア、ここももうすぐ隣ですから、ここにも逃げていったクリスチャンたちがおり、エジプトでこの大きな町でアレキサンドリア教会ができていきました。ここもキリスト教の中心地になります。そしてその後にコンスタンティノープルという名前がつくのは4世紀のことなんですけれども、それまでビザンティウムと呼ばれていましたが、こちらの中心地、今はイスタンブールと言います。同じところです。コンスタンティノープル、コンスタンティヌス帝が作ったので、俺のポリス、コンスタンティヌスのポリスということで、コンスタンティノポリス、あるいは英語ではコンスタンティノープルと呼ばれる。この5つが古代の重要な教会になります。そしてこの4つはギリシャ語圏でした。で、ローマだけがラテン語圏、東京大阪のようなちょっとしたテンションも、まあ、ちょっとじゃなくて結構なテンションもあったと思います。で、それぞれの地域を世話をする教会のやり方で来ていたんですけれども、ローマはここら辺全体を面倒見なければならなくなります。これ西ローマ帝国、395年にローマ帝国東西に分かれて、ラテン語圏は、まあ、イギリスのこの辺も含めて、で、この4つの教会が東方正教会になっていきます。で、そのうちにロシア正教も含まれていくようになる。で、ローマはここ左側反対の世話をし、そして大航海時代になるとアメリカ大陸南北もこの範囲に含め、またアジアも範囲に含め、ということになります。ですから、で、このローマを中心としたのがローマカトリック教会です。で、この4つを中心としてできたのが東方正教会。その中での中心はコンスタンティノープルになります。コンスタンティノープル総主教がファーストアマングイクアルズという形で主位権を持っておられます。ただローマの場合はここが中心ですから、ローマの大主教、すなわちローマ教皇様ですけど、がトップになるという、そういう構図になります。で、プロテスタント教会は16世紀にローマの教会の中で起こった改革運動として始まりました。そういうわけでローマカトリック教会と多くのものを共有しているというわけです。これが背景になりますので、ぜひ頭に入れておいてください。さて、この第一テサロニケ5章から学ぶことができることを3つ申し上げていきます。テサロニケ信徒の手紙の特徴は再臨について書かれているということです。この教会は再臨のことをすごく重要に思っていましたし、再臨はすごく重要なんですね。で、パウロはこの手紙の中で再臨について触れています。再臨、ペルルーシアと言いますが、あるいは英語だとセカンドカミングです。イエス・キリストのファーストカミングはクリスマスの時、初めてイエス様はこの地上に来られました。そして十字架にかけられ、復活をされ、天の御国に帰って行かれました。だけどもう一度私は来るというふうに言われている。それが再臨、セカンドカミング、再び臨むというふうに書きますけれども、旧約聖書ではその日のことを主の日という言葉で表しています。今日最初に申し上げたいことは、主の日は急に来るということです。さっきお読みしたテサロニケ書の第一テサロニケ5章の2節ですが、主の日は盗人が来るように来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ、安全だと言っている時に、ちょうど妊婦に生みの苦しみが訪れるように、突如として滅びが襲ってくるのです。決して逃れることはできません。主の日は突然。イエス様自身もそのことを言われています。マタイの福音書24章、読みますか、聞いていてください。24の35から。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。時は誰も知らない。天子も知らない。ただ父だけがご存知である。イエス様ご自身も知らないっていうふうに言われてる。でも我々はそれいつなのか知りたいと思います。だけどイエス様も知らないということを知ろうとするということ自体冒涜なのだろうと思います。天使も知らない、イエス様も知らない、御父だけ。だけど来るのはそれに対して準備をしておきなさいということが言われています。キャラ14、 人の子とイエス様ご自分を指して言われる言葉です。人の子が来るのはノアの時と同じだからです。同じだからである。洪水になる前、ノアが箱舟に入る日まで人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていた。そして洪水が来て一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。再臨の日は来ます。そして急にそれは来るんだということが語られています。そして再臨の日、主の日というのは裁きの日となります。全世界が揺り動かされるような時となる、そういう日が来るんだということは明確な聖書のメッセージです。次をお願いします。今まで主の日っていうのを入れてませんでしたけども、歴史的な流れでいうとこういうことになります。天地創造があり、しかしアダムとエバの堕落がありました。堕落して神に罪を犯したけれども、すぐに神は人を、そして世界を救うと定められました。しかしそのために長い準備が必要だった。それが旧約聖書に記されている長い歴史になります。そしてクリスマス、イースター、ちょっとずれちゃいましたが、食材の下に本来あるべきなんですけども、イエス様がお生まれになったのがクリスマス。そしてイエス様が十字架にかけられ、金曜日に十字架にかけられたけれども、日曜日に復活された。それがイースターになります。そして私たちはこの後の時代を生きています。そして主ます、イエス様が来る。そして新たな天と新たな地が作られ、これが神の国の実現、あるいは天国とか表現されるのはこの新たな天と新たな地ということです。それが起こるのがイエス様の再臨、主の日と呼ばれているものです。で、その時に現役で生きている人たちはいます。その人たちと、すでに亡くなった人たちも神から命が与えられ、神と共に雲の中で再会をします。で、現役で生きている人たちも同じように雲の中でイエス様にお会いする。それが再臨の時に起こることで記されています。文字通り読む必要ないかもしれませんけれども、そういうことが起こる時が来るということです。旧約聖書でいくつか読んでみます。主の日に関する言及、イザヤ書13章9節、見よ、主の日が来る。容赦ない憤りと燃える怒りを持って地を荒廃させ、そこから罪人を断つために。厳しい言葉です。エレミヤ書30の7、ああ、その日は大いなる日、そのような日は他にはない。それはヤコブには苦しみの時、しかし彼はそこから救い出される。ヨエル書3章4節、主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。これは教会が生まれた使徒言行録の2章のペンテコステの日にパウロが引用しているのはこの箇所です。しかし主の名を呼び求める者は皆救われる。アモス書5章18節、災いあれ、主の日を待ち望む者に、主の日があなた方にとって一体何になるのか、それは闇であって光ではない。ゼファリア書1章14節、主の大いなる日が近づいている、近くまで迫り、速やかにやってくる。主の日に上がる声は悲痛に満ち、その時勇者悲しみの裁きの日だということが表されています。3章19節、その日が来る、かまどのように燃える日が、傲慢な者、悪を行う者はすべて藁になる。到来するその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない、万軍の主は言われる。このように旧約聖書の時代から主の日来るんだと言われてきていました。で、イエス様も言われました。誰も知らない、人の子もご自分も知らない、ただ御父だけ、その日は大いなる裁きの日であるということで、その日は急に来るということです。大きい2番目。2番目は、常に主と共に歩むがあるということです。その日は、しかし神と共にある日、裁きの日であると同時に喜びの日であるということです。イエス様が再臨のために下ってこられるのは、もちろん裁き、白黒つけられるということもあると思います。多くの罪を犯している人々に、そして亡くなった人たちに、 ヒトラーをはじめ多くの学生たちからも質問あります。ヒトラーなんかでも悔い改めたら救われるんですか、大きな罪を犯してもイエス様信じますそれで終わりなんですかという質問があります。神は全ての人を正しく裁かれます。イエス・キリストの贖いによって我々は全て救われます。しかし神は私たちに負わされる裁きというのは全ての人に与えられます。行い、我々は何をしたかによって裁かれるということは聖書に記されています。しかし裁きであるだけでなくて喜びの時でもあります。イエス様が再臨の時に来られるのは私たちに会いたいから来られるんです。例えば皆さんがふるさとを訪ねていく時、親を訪ねていく時、あるいはお父さんお母さんが子供を訪ねてくる時、それは一緒に会って楽しみの喜びのご飯を食べる、それが大きな目的の一つだと思います。今日のテキストの4節から読みます。しかし兄弟たち、あなた方は闇の中にいるのではありません。ですからその日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。急に来るのは急に来るんです。だけど我々を打ちのめすような人はないとパウロは記しています。あなた方は皆光の子、昼の子、私たちは夜に、ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょうよ。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの希望の兜をかぶり身を慎んでいましょう。なぜなら神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、ここ重要ですね。神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたからです。10節、主は私たちのために死んでくださいました。それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。神と共に歩む者は、クリスチャンはいつも生きている間に神と共に生きています。神の、朝起きてお願いしてます。朝起きてすぐに、神様、今日一日あなたを愛し隣人を愛して生きることができますように、続けていらっしゃいますか。今日は手を挙げてくださいって言いませんけど、今度言いますから。一番大切な2つの祈り、2つの戒め、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが一番大切な聖書の戒め。2番目は隣人を自分のように愛しなさい。朝起きて足の裏が床につく前にそのことをお祈りしてくださいというふうに申し上げています。最近言ってませんでしたけれども、ぜひ続けてください。そういう生き方をしている時にイエス様の再臨は恐れの裁きの時になるわけではない。ずっと待ってて愛してたイエス様が来てくださった。ちょっと怖いところもあるけれど、もちろん裁きの時ですから、イエス様は厳しいところもあります。だけど愛以外の動機で何もなさることはできない。このイエス様の愛のうちに、イエス様を愛し隣人を愛している時に再臨がいつ来ても恐れることはない。再臨が来る前に亡くなることもあります。そういう人の方が今までも多かった。死が訪れる時に自分の人生の幕をそこで引いて、そして天においても神と共に同じように生きていく。この地上において神と共に、イエス様、あなたの愛のうちにあなたを愛させてください。隣人を愛させてください。その生き方が死んだ後も続いていく。それが天の御国における生き方ということです。人生の幕が閉じる時が来ます。死ぬ時。しかし次の幕へと導かれていく。それが多くの人にとっては死ということになります。で、その時生きてる人にとっては主の日が生きてる間に来たら、そこでその幕が閉じ、次の幕へと導かれる。いつも神と共に、神を意識して神に祈りながら神と心を通わせて生きるということ、それが常に神と共に生きるということです。突然来ます主の日は。だけどその日がいつ来てもいいように心を備えておくことです。先週も有名な俳優の人が急に亡くなられました。私も好きな俳優の人でした。 たが病気だったということを知りませんでした。お金も十分あったと思います。名誉も十分あった。素晴らしい仕事もあったし、1月からの仕事ももう決まっていたということです。本人もびっくりされたかもしれません。急に死がやって来られたんでしょう。あの方の歩みがどういうものだったか個人的には知りませんけれども、私たちはお金を持っていても終わりは来ます。急に来ます。なのでそれに備えておくことです。それはその中心は神の愛を知り、神を愛し、隣人を自分のように愛し、大切にし、親切にし、優しい言葉をかけ、守り、寛容であり、柔和である生き方をしていく、神様にふさわしい生き方をしていく、それをいつも続けていることです。そして死が訪れたらそれを受け入れ、神の新しい導きへと招いていただく、そういう生き方をしていく、それがクリスチャンとしての生き方です。死ぬ日は来ます。と同時に世界規模で主の日というのが来るんです。その前に生涯を終える人も多いですけれども、世界規模で主の日というのが来、そしてイエス様の再臨がそこにあり、最後の裁きがそこにおいて起こる。9節、今日のテキストの9節。なぜならさっきも言いましたが、神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたからです。主は私たちのために死んでくださいました。それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。いつも神様と共にいるということです。朝起きたらそのような祈りを持って神様と共に歩み始め、外に出たら天にまします我らの父よ、天にいらっしゃる私たちのお父様は Father who art in heaven と主の祈りを祈り、神と心を通わせ、そして人々のために祈りながら一日を生きていく。救急車の音という音が聞こえたら、神様どうか患者さんを守ってあげてください、祈られますようにと祈る。そして子供を連れて幼稚園に行ってるお父さんから、今日この家庭の上に豊かな祝福がありますようにと祈る。そして私はプールに行ってますけれども、先週おそらくお兄ちゃんを待ってたんでしょう。ちっちゃい小学校1、2年生の女の子とお母さんがおむすびを食べながら楽しそうに、いました。そういうのを見ると、神様どうかこの家庭を豊かに祝福してあげてください、知らない人ですけど祈る。そういうことって大切なんですね。帰り道、電動自転車でお母さんが前と後ろに2人子供を乗せて、フラフープみたいな輪っかも乗せて帰っておられました。今日の夕食が楽しい時となりますようにと祈る。知らない人であってもその人たちのことを思いながら神様の祝福を祈る。これは神様喜ばれることです。いつも神様と心をつないで、そして周りの人を見ながら祝福を祈る。そして優しい気持ちである、礼儀正しくあるということは神様喜ばれることなんです。それが生きていても死んでいても目覚めていても眠る人と共に生きるような生き方になります。主と共に歩む。3番目、最後に私たちが気をつけるべきこと、天に向かってこの地上において生きるということです。12節からこういう言葉があります。兄弟たち、あなた方にお願いします。主にあってあなた方を導き戒めている人々を重んじ、彼らの働きをもって心から敬いなさい。互いに平和に過ごしなさい。指導者を重んじてくださいということが記されています。指導者が誰であっても優れているかどうかではなく、あなた方は地の間で、皆さんの間で労しているがゆえに敬意を払うということをパウロは求めています。互いを批判し合うような雰囲気で神の愛の救い、福音というのは伝えられません。ですから指導者を愛し敬うということ、プラクティカルなことをパウロは続けています。14節、兄弟たち、あなた方に勧めます。秩序を 乱すものを戒めなさい、気落ちしているものを励ましなさい、弱い人を助けなさい、すべての人に対して寛容でありなさいとあります。この秩序を乱すもの、これは新改訳では怠惰なものというふうに訳してるんですけれども、もともとの意味は隊列を離れた兵士という意味です。この秩序を乱すものというのは、途中で投げ出した人、そして批判的になっている人のことをここでは指しています。秩序を乱すものを戒めなさい、気落ちしている人、文字通りには小心な人という意味です。いつも心配している人、最悪のことばっかり考えている弱い人っていうのはいます。また元気な人もいます。励ます人もいます。励まして一緒に教会として歩んでくださいということです。天の御国に向かって教会は共に歩んでください。そして全ての人に対して寛容でありなさい。これ難しいと思いますが、難しいけれども求められている。全ての人に対して寛容であるということは神が喜ばれることです。15節、誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。互いにまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。これは聖書全体にある教えです。悪をもって悪に報いてはならない。悪いことをされても仕返しをしてはならない。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが言っていた言葉ですが、悪に打ち勝つ、闇に打ち勝つのはより暗い暗闇ではない。闇に打ち勝つのは光である。とはそうだと思います。闇、悪いことされたから2倍返しで3倍返しで、もっと悪いことを仕返ししてやるではなくて、それに打ち勝つのは光です。そのようにして神はこの地上に来られました。罪を犯した私たちに悪くない神が救い主を光として送ってくださった。そうやって悪に打ち勝っていってくださっています。それに参与するようにクリスチャンは招かれている。だから悪いことをされても仕返しはどうかしないでください。いいことないですから。そうじゃなくて、善をもって悪に勝つ生き方をしてくださいとパウロは記しています。そして有名な言葉が続きます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。いつも喜び、それは神様共にいてくださるんだから。そして絶えず祈る、それは神様といつもつながっていることです。自分のことのためだけじゃなくて、他の人のことも含めて、街ですれ違う人のことも含めて、救急車の音が聞こえた時も含めて祈るんです。そして神様の祝福があります、守りがありますように、今日一日豊かに暮らせますように、戦争の中にある人の生活が守られます、食べ物がありますように、飲み物がありますように、体をきれいにして横たえることができますように、涙を流すことがありませんように、人のために、全ての人のために祈る。そして与えられていることに感謝をするということです。そして霊の賜物を大切にするということも記されています。19節。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。全てのものを吟味し、良いものを大切にしなさい。与えられている霊的な賜物を大切にして、賜物ってのは人を助けるためのものですから、他の人を支えるために自分に与えられている賜物、学ぶ賜物、励ましの賜物、料理の賜物、音楽の賜物、語る賜物を用いていってくださいということです。あらゆる悪から遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方が霊と心と体と完全に守り、私たちの主イエス・キリストが来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。イエス様が、再臨が来ます、主の日が来ます、その時に火の打ちどころのないものと神がしてくださるようにと祈っています。そして今日の説教題、あなた方をお招きになった方は真実な方で、必ずその通りにしてくださいます。神が始められたこの救いの技、神は誠実な真実な方です。裁きの日での日は、だけどその日に向かって心を整え、神を愛し、隣人を愛し、地上において天に向かって 生きていくということです。そして自らの救いがなされるように神に求めていく。パウロは記します。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。パウロのような偉大な人でさえ私たちも祈ってくださいと語っている。祈りというのはそれが真実な心からの純粋なものであるとき、天に昇っていくかぐわしい香りのようなものになります。それは神に届いていく美しいかぐわしい香りになります。あれください、これくださいって、くれくれ聖人の祈りじゃなくて、本当に心を清めて優しい気持ちで純粋に祈るときに天に届いていく。そしてそれは神の働きをする助けになります。だから神の働きが進んでいきますように、戦争が終わりますように、和解がなされますようにという祈りを、そしてまた指導者のためにもお祈っていただきたいと思います。そしてパウロはこの言葉で閉じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。愛するテサロニケの教会に記しているこれらです。ですから五章、主の日が来るということを覚えてください。急に来ます、これは。と思うような形で来ます。だから心の準備をしておいてください。それは、抜き打ちテストみたいなものです。でも、まずテストをやりますからね、3回抜き打ちテスト来ますからって言ってた、来たかあると思います。しといたらいい。いつも備えておく。朝起きて、イエス様の愛のうちに、イエス様を愛して、隣人を愛させてくださいと祈って一日を始め、そのように一日を閉じていく。その時に主の日は恐れる人はならない。イエス様ともう一度っていうか、初めてです、初めましてですけど、聖書を通して知り、お祈りしていたイエス様にお会いする嬉しい時になります。喜びの祝福の時になります。日を待ち望みながら歩んでいきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前あがめます。主の日が来ることを学びました。その日に向かって、いつもイエス様と心を魂と共にし、イエス様の愛のうちにイエス様を愛しし、隣人を愛しながら歩ませてください。主の日が来るときに、私たちが良き備えをしておくことができますように、優しい清い愛の許しの人として歩むことができますように助けてください。私たちの救い主、主イエス・キリスト、アーメン。